午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階にありますサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。大きな拍手とこんにちはとともにスタートをさせていただく木原君津です。私今日実はちょっと寝不足なんですよ。昨日すごい雨が降ってたじゃないですか。で家に7時半頃かな帰りましたら、にゃーにゃーってちっちゃな猫の声がするんです。なんとうちの庭の先とそれからお隣の草むらのところに猫が合わせて2匹いまして、もう冷たくなっちゃってるんです。もうこれはレスキューするしかない。育てるのはできないかもしれないけども助けようと思いましてですね、長靴に履き替え、そしてカッパを着てその草むらの中に入りましてね、猫を助けました。この後どうしようかなって思ってるんですけど、もし子猫飼いたいなって方がいらっしゃいましたら、ぜひかずさ FM の石村まで、お電話をまたメールをいただければと思っています。もう本当に今日は可愛くてですね、朝もずっと見てたんですけど爆睡してました猫たち、ね、やっぱり辛くて怖かったんでしょう、寒かったんでしょうね。ホカロンで暖かくなって、今日は爆睡している寝顔を見ながら会社に到着をいたしました。さあそれでは今日も木屋浦君津、30分の番組ですが楽しく進めていきたいと思っています。今日はゲストはギターアンサンブルのダカーポの皆さんです。また三味線とのコラボもあってなかなか聞き声がある皆さん、聞き応えがある皆さんですよ。その他インフォメーションなどもありますので、どうぞゆっくりとお過ごしいただきたいと思っています。木屋浦君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階のスタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。マジャ
ーボーチョー。こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方においでいただいています。よろしくお願いします。
はい、君津市人事課の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。
はい、大きな拍手が起こりました。伊藤さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は今年度第1回目の君津市職員採用試験についてご紹介します。
ここ君津市役所で働く職員の募集なんですね。応募の受付はもう始まっていると伺いました。
はい、先週から募集を開始しておりまして、はい、締め切りは5月24日の金曜日までとなっています。市のホームページからアクセスすることのできるインターネット申し込みサイトからご応募いただけます。
はい、
一次試験は6月23日の日曜日に君津市役所で実施する予定です。
来週の金曜日までの募集ならまだ間に合いますね。君津市ではどのような職員の方を求めているんでしょうか。
はい、君津市は人が輝き幸せつなぐ君津を将来ビジョンとして掲げています。これの実現に向けて一緒に取り組んでいく、若くて新しい考えを持った方や、知識と経験が豊富な方に協力していただきたいと考えています。その上で、君津のことが好きで 市民とともに未来を見据えて働くことができる方を募集します。
なるほど。新しいことにチャレンジをして君津の未来を考えることができる方が望ましいということなんですね、はい、今回の採用試験にはどういった職種があるんでしょうか。
はい、まず市役所のさまざまなセクションで働く一般行政職、それから土木工事の設計などを行う土木技術職、公共施設整備などに携わる建築技術職、高齢者や障害者などの支援を行う社会福祉士、市民の健康をサポートする保健師を募集しています。
一般行政職だけではなくて専門的な職種も募集しているということなんですね、はい、自分の経験や資格が活かせるのであればやりがいが持てそうですね。君津市の採用試験には何か特徴はありますか。
はい、まず一次試験である筆記試験ですが、一般的な公務員試験対策が不要となっております。
はい、
そのためいろいろな事情で、公務員試験の勉強する時間がないという方にとっても挑戦しやすいのではないでしょうか。
はい、
さらにすで、に社会人として多くの経験を積んでいる方も受験しやすいように、受験可能年齢を広く取っていたり、学歴要件のない経験者枠を設けたりしています。
なるほど。その人の性格だったり個性に重きを置いた人物重視の採用方法ってことなんですね。
はい、その通りです。詳しい受験資格などは、君津市ホームページや、ここ市役所1階の総合案内で配布している実施案内をご覧ください。
はい、君津市では最近職員の働き方改革にも力を入れているそうですね。
はい、君津市では、時間外勤務の縮減や、年次有給休暇の取得促進、男性職員の育児休業取得促進、テレワークの推進などに継続して取り組んでいます。今後もフレックスタイム制の導入など職員が多様な働き方を選択することができる環境の整備に取り組んでいきます。
はい、すべての職員にとって働きやすい環境を整えて安定した行政運営を行うということなんですね。これから応募する方にとってもとても嬉しい情報ではないかと思います。では伊藤さん、最後に一言メッセージをお願いします。
はい、元気でやる気のある、君津市に情熱を注いでいただける方からのご応募お待ちしています。ぜひ ご家族やお知り合いの方々にも、本日ご紹介した君津市の職員採用試験についてお話しいただきまして多くの方にご応募いただきたいと思います。
はい、ところで伊藤さん、はい、伊藤さんはこの君津市に職員になって何年になるんですか。
はい、今年で13年目になります。
13年目、はい、学校を卒業してそのまま市の職員になったんですか。
一度民間企業にちょっと就職何年かしておりまして、はい、その後、はい、こちらを受験して、職員になりました。
あれから13年、はい、どうですか、職員になって、
はい、そうですね、はい、
なんか困っちゃいますか。
一生懸命日々働いておりまして。
そうですか、はい、楽しいですか。
あ、そうですね、はいはい、楽しみも感じながらやっております。
そうですか、ね、皆さんの役に立てるのは嬉しいってさっき言ってたじゃないですか、
はい、
そうですよね、はい、はい、ありがとうございました。どうぞ拍手をお送りいただきたいと思います。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、台本にないことを聞いてどぎまぎさせてしまいましたが、でもね、たくさんのチャンスがあるそうですので、お知り合いの方やご家族いかがでしょうかね。君津市の職員募集のお知らせでした。さあ、それでは続いてゲストコーナーに参りましょう。今日のゲストはですね、ギターと三味線の合奏初デビューギターアンサンブルダカーポの皆さんです。実はダカーポの皆さんは今回で2回目の参加ということですね。木更津市の波岡公民館に集まって活動しているということなんですが、なんとこの地域でもたくさんの、ギターの活動をカズサの皆さんとしてらっしゃるということです。今日はそんなご縁でおいでいただきましたダカーポの皆さんです。ではまず1曲目、早速ご案内をいたしましょう。ギターのためのバロック三重奏、こちらからお聴きいただきましょう。どうぞ拍手をお送りください。 ラカーポの皆さんありがとうございました。今ね、市役所に用事があったね、皆さん赤ちゃん抱っこした素敵なお母さんや、皆さんもちょっとね立ち寄ってくださって、いい雰囲気ですね。今ちょうどなんか私の前には天笠市議がいらっしゃいますけど、いいですねこういうのね、やっぱりね。そうですね、なんか役所の雰囲気がこうふわっと変わるような感じがしますね。ぜひまた応援をしていただいて、こういうふうに活動してらっしゃる皆さんを応援していただいたら嬉しいなと改めて思いました。さあ、ちょっとお話を伺ってもいいですか。次の曲もなかなかいいんですが、ちょっとこの間に1曲だけ、1つだけお話を伺いたいと思います。代表の方ですね、お名前、自己紹介からお願いします。
はい、ギターアンサンブルダカートの小西と申します。
小西さん、
はい、今日はありがとうございます、はい、
ありがとうございます。素敵なブラウス、よくお似合いですね。
ありがとうございます、はい、
さあ、今日のこの演奏なんですが、8名の皆さんはほぼフルメンバーですか。は
い、ですね、体調を崩して、はい、休んでいる者もいます、
うん、
はい、
ですので、まあ、じゃあもうちょっといらっしゃると。
そうなんですね。
そうですか、はい、発足は何年ですか。
2011年の10月ですね、はいはい、
そうするともう13年、
そう、13年目に入ってます。
そうですか、はい、随分長いことね、皆さんで活躍をしてらっしゃるんですね。
はい、
この後皆さんは目標としているコンサートがあるそうですね。はいはい、
そうです。
ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
は
い、
毎年ですね、
はい、
ギターアンサンブルダカートの独自の定期演奏会というのが、今年は12月3日にあるのですけども、それを目標として、はい、みんな集まって頑張って練習をしております。
そうですか。そして
その前に、
うん、そうそうね、ありましたよね、
15日、はい、直近ですね、
はい
はい、すぐですけども、長浦のですね、
はい、
丘の上図書館で、3団体、ギターの3団体あるんですけども、その3団体の、ギターの演奏会、合同演奏会というのがあります。はい、うん、
はい、そしてさらに、
はい、
12月の3日の波岡の定期演奏会が控えてるということなんですね。
はい、そうです。
じゃあこの機会にまたぜひ皆さんの演奏をね、はい、お聞きいただけたら嬉しいですね。
はいはい、嬉しいです。とっても皆さんいらしていただけましたらすごく嬉しいです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お待ちしております。
このクラシックギターなんですけど、はい、皆さん初心者の方もいっぱいいらっしゃったんでしょう。当時はもうだいぶ皆さんベテランですけど、
ですね、ちょっと難しい曲にチャレンジしていますので、はい、
ある程度
楽譜を読める方でしたらば、いらしていただいて大丈夫なんですけども、
じゃあ我こそはと思う方はぜひご参加をいただきたいと思います。
はい
はいはい、
いらしていただけたら嬉しいです。
さあ、続いてなんですけれども、新内流し、
はい、
こちらは、はい、ギターと三味線のアンサンブルですか。
そうなんです。
うん、はい、珍しいですよね。
はい、初めてなんですね。
あ、
ですのでギターと、ですね、尺八じゃないで三味線ですね、
はい、
どんな響きになるのかっていうのが、はい、まだちょっとわからないんですけども、
じゃあ楽しみにね、皆さんにもお聞きいただきたいと思います。はい、新内流し、ちょうどね、門付けの、ね、音楽だったりして、各家とか外に向かって演奏して、あ、ちょっとこちら中入って演奏してくださいよというようなね、そんな形式がかつてあったそうです。
はい
はい、今日はその新内流し、ギターと三味線の合奏でお楽しみいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ご準備をお願いいたします。尺八とのアンサンブルもあるそうですが、今日は三味線、中棹でしたね、こちらで演奏してくださるということです。それではどうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。とっても深みがあり素敵でしたね。新鮮でした。今一度ダカーポの皆さんに大きな拍手をお送りください。素敵な演奏ありがとうございました。この後もまた演奏会頑張ってくださいね。ありがとうございました。さあ、それでは続いてのコーナーに参りましょう。こちらです。
お ここが聞きたい機密防災虎の巻。
さあ今週も始まりました機密防災虎の巻、九三郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話ですか？
はい、本日は前回の続きで家庭でできる防災対策10選その3についてお話ししたいと思います。
九三郎さん、はい、前回放送した家庭でできる防災対策10選の一つ目は、はい、非常時に備えた情報収集を挙げていただきましたよね。
はい、さすが石村さん、その通りです。
はい、
それでは家庭でできる防災対策10選の2つ目と3つ目覚えてますか？これは少し難しいですよ。
2つ目は、はい、地域の危険度を知ること、
はい、
で3つ目は、はい、家の中の被害を最小限度にとどめること、
はい、石村さん完璧です。
ありがとうございます。
はい、記憶力がすごいです。
そうですね、はい、まあ、そうでもないんですけどね。
は
い、
今回は4つ目の非常食を備蓄し定期的にチェックするについてお話しいたします。
今年発生した能登半島地震では、はい、道路の断絶とか、はい、崖崩れ、それから孤立集落が多発しましたよね。
はい、石村さんその通りです。大規模な地震の影響により移動や輸送手段が大きなダメージを受けるなどして孤立集落が発生いたしました。孤立集落の発生により被災者への食料や飲料水の供給が非常に困難な状況となりました。
はい、集落の孤立が発生しますと、はい、避難所に避難することもできずに、はい、水や食料などの物資も受け取ることができなくなってしまうってことですよね。はい、そうなんです。
まさに能登半島地震のような道路やライフラインが寸断されるほどの大規模な災害が発生した場合は、うん、避難所への避難を含め、はい、水や食料等の生活必需品の調達が困難になると考えられます。
そうですね。
はい、そうなると被災直後は当面の間は自宅で備えているもので過ごさなければなりません。
そうですね。
このため各家庭で非常食等を備蓄し定期的にチェックすることが大変重要となります。
災害に備えて安心に暮らすためには、はい、水や食料などの備蓄を、はい、非日常的なものと考えるのではなくて、はい、日常生活のその食品などの一部として、はい、普段から無理なく楽しみながら取り入れていくってことが大切なんですね。
は
い、
その通りです。
はい、
災害発生直後は支援物資が届くまで時間がかかることを想定し、
はい、
各家庭で最低1週間分の水と食料を備えておきましょう。
1週間分ですか。
はい、その際特別なものを用意するのではなく、
はい、
日常的に使うような保存性の良い食品を少し多めに買い置きをし、食べたい分を買い足すローリングストックを行うことが無駄なく有効です。
はい、
続きまして家庭でできる防災対策10選の5つ目は停電に備えるということです。
九三郎さん、はい、令和元年の台風15号、はい、市内の多くで長い間停電が発生しましたね。
はい、そうですね。令和元年の台風15号の際は場所によっては1週間以上の停電が発生するなど市民生活に大きな支障が生じました。
そうでしたね。はい、災害時に停電となるケースは意外と多いということなんですが、
そうですね。
はい、私たちどのような対策を行っておけばいいですか？
はい、電気が使えない事態に備えて、うん、懐中電灯、ポータブル電源、乾電池やモバイルバッテリー等の準備をお勧めします。
はい、
いざという時にでも自分や家族を守り心のゆとりを持つことができるよう今のうちに各自必要な備えを進めておきましょう。
そうですね。今一度防災対策における必要な備えについてお家の中でも話し合っておくといいですよね。
はい、
ではここでお時間となりました。九三郎さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
ということで備えあれば憂いなしというところでしょうかね。さっきあの源氏ボタルが5月の10日から20日頃までに、大堂沢公園こちらで見頃を迎えているというお話がちょっとその辺でしてたんですが、さっきあの後ろの男性の方から御船山のところもいいよなんて教えていただきました。そんな季節になったんですね。どうぞ皆さん元気でお過ごしいただきたいと思います。キアオラ機密、この番組は機密市の提供で機密市役所1階スタジオ機密カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りいたしました。